今日からが受難週、そしてその受難週の最初の日が主導の日曜日ということになります。イエス様がドバの子に乗りましてエルサレムに入場なさった、まあ、入場というのは場に入るということではなくて古代の町ですので城壁で囲まれているということもありまして城に入る、入場、城に入るという字を書きますけれども、イエス様がエルサレムに入場なさったその日です。それがまあ日曜日のことでして、そして月曜、火曜、水曜、木曜と主にエルサレムに毎日のように多分ベタニアの村でイエス様の弟子である者たちの家に滞在していたかと思いますが、ベタニアからエルサレムに毎日のように出向きまして、特に神殿でさまざまなやり取りを立法学者たちとやっていくと、まあ、そういう日々を重ねました後に宮清めという公の生涯、公生涯の最初にもそうした技を行いましたけど、また改めて神殿を、暴利暴徳を貪る商売の館として、将来商売の店としているというような者たちのその、館を追い出しましてという荒技を行い、まあ、そのこともあって立法学者、祭司長たちの怒りがますます高まっていきまして、杉越の祭りという年に数回の重要な年に数回ある祭りの中でもひときわ重要な祭りが近づいていますので、その杉越の祭りの前に全部片付けてしまおうということで、まあ、結果として杉越の当日、神殿では自分たちの罪をあがなう犠牲の子羊が送られている、その時間にイエス様はエルサレムの郊外で十字架につけられ、私たちの罪の身代わり、子羊が示しているところの本体として私たちの罪のために死なれたという、その、金曜日の受難日がやってきて、まあ、3日目にイエス様は復活なさってというイースターの日曜日の朝を迎えていくわけです。まあ、そういうことでこの受難週の最初の主導の日曜日というのはエルサレムにイエス様が入場なさったというその日でして、十字架にかかられるまではまだ数回、数日あります。ただまあ礼拝では来週はもうすでにイエス様がよみがえったイースターということになってしまいますし、受難日の金曜日に特に何か集会を行うということでもありませんので、この城の日曜日の礼拝の時にイエス様の十字架の出来事も毎年のように触れておかないと来週はよみがえるということにこうなってしまいます。まあ、そんなこともありまして、城の日曜日の出来事と、それから数日経って金曜日に十字架につけられた聖書箇所と、その両方からお話しするような形に、まあ、毎年のことですので、なりますけれども、まあ、今日も読んでいただいた聖書箇所と合わせて、城の日曜日の出来事のことも振り返りながら、聖書の御言葉をご一緒に見ていくことにいたします。わずか数日の違いですけれども、実際には聖書箇所としてはかなり離れています。でこのマタイの福音書ですと、今日読んでいただいたのは27章で、イエス様の十字架の当日の出来事は主にこの27章にいろいろなエピソードが記されていますけれども、その数日前の日曜日の出来事というのは21章のところになります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書があり、イエス様のご生涯とそのお働き、またそのメッセージと記していますけれども、まあ、どの福音書も非常に生涯の伝記という意味ではバランスが随分と崩れていまして、おおよそ3分の1ぐらい、あるいは福音書によってはほぼ半分ぐらいがイエス様のご生涯の最後の1週間の記述に費やされているということで、まあ、もともと決して伝記ではなく私たちに福音を伝えるための書物ですけど、まあ、それにしてもイエス様のご生涯30数年の生涯が福音書の前半ぐらいで終えてしまって、わずか最後の1週間のところが3分の1とか2分の1とかという量を割いて記すという、いかにこの最後の1週間が重要なものになっているのかということはことが、まあページ数から見ただけでも私たちに分かるようになっています。マタイの福音書では21章のところに今日の出来事、その、城の日曜日の出来事が記されています。ちょっと21章を1節から少しお読みいたします。マタイ21章1節から、それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山の麓のベテファゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい、 そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、しかもそれも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバの子を連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ出し、この方はどういう方なのかと言ったというふうに、まあ話が続いていきますが、ロバの子に乗ってイエス様がエルサレムに入場なさった。ベテファゲとベタニアというエルサレム近郊の2つの村のところから歩みを進めていかれたという記述が4つの福音書すべてに記されています。重要な出来事としてどの福音書でも記されています。そしてそれぞれの福音書ごとに強調点やエピソード、挙げているエピソードが少しずつ違いまして、4つを総合的に見ていくと、私たちはこの日の出来事を全体的に把握することができるというようになっていますが、このエルサレムに入場なさる、ロマの子に乗って入場なさる出来事は、明らかにイエス様ご自身は旧約聖書のザカリア書9章の成就、実現として自らアレンジなさった出来事である、私たちは知ることができます。今のマタイの21章でも少しその引用がありますけれども、旧約聖書の一番最後ぐらいのマラキ書の一つ前のザカリア書のところ9章では、人の子がといいますか救い主がロマの子に乗ってやってこられる、平和の主としておいでくださるという予告があります。本来のユダの王、やがて来られるべき救い主メシアが、決してこれ見よがしな虚勢を張った乗り物であるとか、息も荒い軍馬に乗って軍事欲を持った王として登場するというのではなくて、控えめでまた穏やかなロマの、しかも転ばの背中に乗ってエルサレムの入場なさる、そして救いをもたらすと、そのようにして諸国の民に平和を告げるとザカリア書の9章のところにあります。この旧約聖書の予言を当然イエス様はご存知でして、それをご自分の身に実現させる、成就させるという思いを持って行動なさったことです。したがって事前にイエス様はこのためにどう考えても準備をなさったということを私たちは知ることができます。アレンジをなさった、きちっとロバの子を借りる手配をなさったわけです。おそらくイエス様は一旦かつてベタニアを訪問したときに、まもなくもう一度来るので、その時はロバの子を借りたいと、ロバを持っている主人を見つけまして、後日ロバを借りるようにという約束をしておいた。そしてその際の決め言葉として、私の弟子が来て主がお入り用なのですと言ったら、その弟子たちに貸してほしいと、そういった事前のアレンジをイエス様ご自身がきちっとなさいまして、そうして旧約聖書の予言が成就するようにということで、イエス様は行動なさったわけです。ロバの子に乗って平和の王としてエルサレムに入場なさり、そして群衆はエルサレム中の人というよりは、ひょっとして祭りの時のためにイエス様と一緒に北のガリラの方からやってきた田舎者たちが、祭りの興奮もあってエルサレムの街中で騒いでいたということかもしれませんけれども、ホサナホサナと賛美をし、また城の葉を打ち振って地面に敷く、あるいは上着を敷く、城の葉を打ち振る、そういうさまざまな行動を取りまして、王として入場なさったイエス様を褒めたたえるということをしたわけです。そのようにしてベタパゲとベタニアという2つの村から始まりまして、エルサレムに近づいていきます。この2つの村からエルサレムのそばにありますオリーブ山のところの周囲をぐるっとこう回るようにしながら、エルサレムの町に到着をしていくと、 するとそのオリーブ山を回るようにしながらエルサレムに到着していくところで、ある段階で小高い丘の上にエルサレムが目に入るようになって、視界に入るようになってくる。当然神殿のきらめく先頭であるとか、荘厳な大きな建造物であるとかが太陽に光に輝くようにして眺めることができるような、まあ、そういうベタニア、ベタハゲからオリーブ山を周回するようにしてエルサレムの町に向かうと、ある地点でエルサレムの町の全貌が一気に見渡せるという、そういう地点に達していくわけです。そのところでイエス様は、他の福音書によりますと、突然に嗚咽をなさった、涙を持って激しく泣かれたということが記されています。おそらくは歓迎していた群衆たちも、一体何があったのか、このロバの上に乗っている方に何が起きたのかということで、歓声の声が途絶えて、一瞬びっくりして戸惑いながらイエス様を見つめるということがあったのかもしれません。イエス様は激しく泣きながらエルサレムを眺めて、そうしてその神の都とも言うべきエルサレムがやがて瓦礫と化す、石の上に石が乗ることがなく全部が崩されてしまうような神の裁きにあっての崩壊する時があった。涙ながらにエルサレムに対する神様の裁きを宣告するという、そのような場面がこのところで起きます。まあ、実際の流れとしては、その後数十年しまして、紀元70年にローマ帝国の軍隊がエルサレムを取り巻いて、頑固なユダヤ人たちとこの町とを全部滅ぼすという意味でエルサレムを瓦礫の山と化すと、まあ、そのような出来事がこうあります。それを予告をしている、あるいはさらに遠い先のことも見据えながら、神の裁きによって罪ある者たちが裁かれるという、せっかくの神の都でありながら罪を持って神様に逆らうことを繰り返しているこのエルサレムの町が、この輝きを失って崩壊する時が来る。神様の裁きを宣告し、神様の裁きを宣告しながら同時に涙を持って、悲しみを持って嗚咽するというぐらいの激しい悲しみと涙を持って、イエス様はエルサレムに対する裁きを宣告なさったわけです。このイエス様がエルサレムに対する裁きを宣告するときに、悲しみを持って涙を持って宣告なさったという、この事実を私たちははっきりと知る必要があります。神様が裁こうというとき、正しい神様ですから、罪あるもの、またその罪を裁かずにはおけません。ほっておくこと、見過ごすことはできません。神様は裁きを宣告なさいますけれども、神様が裁きを宣告するときには、常にそこに涙があり、悲しみがある。悲しみながら、涙を流しながら裁きを宣告しているんだということ。それを私たちは忘れてはならないわけです。受難週の1週間のテーマは何かといえば、それは神様の怒りと裁きです。イエス様が私たちの罪のために死なれた。神様はそれほどまでに私たちを愛してくださった。ということで、愛であるとか許しであるとかということが、この受難週十字架の出来事を通して強調され語られるということ、それはまあ正当なメッセージとして語られるわけですけれども、愛があり許しがあるという時、それはなぜかというと、裁きがあるからこそ許しがあるのである。イエス様が十字架で死なれたということは、単に私たちの身代わりとなった、困っている人、あるいは子供を助けようとして鉄道に線路に飛び込んで本人が亡くなったというようなだけのことではなくって、裁きがあって、その裁きをイエス様が務められたというところに十字架の意味がありますので、受難週のテーマは確かに愛であるし許しですけど、それ以前に神様の正義と裁きとが受難週という1週間の大きなテーマとしてあるんだ。それは厳粛な恐るべき事実であるわけです。その神様はやがて世界の終わりの時、再びイエス様がおいでくださって世界を裁くということをなさいますけれども、その裁きの時、常に神様の、あるいはイエス様の目には涙があり悲しみがあるということ、裁きを宣告する時には常に悲しみを持ってのことである。神様は一人でもその罪の家に滅びることを望んではおられない。で、 何とかして救いたいと願い、救われることがないままに滅んでしまう者に対して裁きを宣告するときには常に悲しみを持ってなさるんだ。その、矛盾した姿といいますか、その神様のお姿を私たちは忘れてはならないわけです。後ろの日曜日に起きた出来事は、そうした神様の悲しみを私たちに知らせるものです。そして月曜から木曜まで毎日のようにして神殿に向かいまして、人々に教え、時には宗教学者、律法学者、祭司長たちと論ずる。神様の御心は何か、神様の教えは何かということで論ずるということもなさいまして、さらには神殿を泥棒の巣窟とし、商売の場所として暴利を貪っているような人たちを、神の宮を汚しているということで強引に追い出すという宮清めの荒技をなさって、その結果律法学者、祭司長たち、ユダヤのエルサレムの指導者たちがもはやこれ以上見過ごすことはできないということで捕らえて十字架にかけ、そしてイエス様は裁判を受けた後に十字架につけられるという、最初に読んでいただいたマタイの27章のところの十字架のエピソードへと進んでいくわけです。この十字架の姿のうちにも神様の裁き、また同時に悲しみを持っておられるお姿、それを私たちは知ることができます。イエス様は十字架の上で、今日全てのエピソードを見るわけにはいきませんので、十字架上で語られた7つの言葉のうちの一つのところ、それを読んでいただきましたが、46節のところでは、エリエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味です。エリというのはリイというのは私のですから、エリは神で私の神、デマはどうしてなぜ、サバクタニのニは私を、でタはあなただということですから、サバク、日本語で言うと見捨てるという言葉に、あなたが私をという言葉をつけて、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味になります。それを聞いた人々がエリという言葉を聞いて、エリアのことだろうと、旧約聖書でメシアが来られる時にはエリアの再臨というような出来事があると、エリアは再び、預言者エリアは再び来る、旧約の偉大な預言者のことについて預言されたりしていました。それは多少知識として持ってた人たちがエリアと言いますので、聞き間違えてエリアを呼んでるんだということで行動するという場面が出てきますが、エリアのことではなくて、我が神我が神、どうして私もお見捨てになったのですかという言葉をイエス様は十字架上の七つの言葉の一つとして語られたわけです。この言葉は先ほどもう一箇所読んでいただきました詩編の22編に出てくる言葉です。ダビデ王が何かの苦しみ、戦い、争い事の中に巻き込まれて、その苦しさの中から神様に向けて、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですか、あなたはなぜ私の人生を見捨ててしまったんですか、私はこれから一体どうなるんですかというような、神様に対するうめきのような祈り、うめきのような言葉を語っているのがこの詩編の22編です。旧約聖書を知っているものであれば、すぐにイエス様が語られたのは詩編の22編を引用なさったのだというふうに知ることができます。エリアだと勘違いしたのは旧約聖書をあまり知らない人たち、生半可にしか知識を持っていなかった人たちで、もし本当に旧約聖書を知っていれば、イエス様は、このイエスという男はダビデ王の歌ったあの詩編22編を引用しているんだとすぐに分かるはずの言葉です。そしてこの詩編の22編は、後半部分を来週のイースターの時に最後のところを読んでいただきますけれども、全体として見れば、神様に対してどうして私をお見捨てになったんですか、どうして私を救ってくださらないんですかという言葉から始まってはいきますけれども、最終的には神様に対する信頼や感謝や賛美につながっていく言葉です。決して神どうしてとこうつぶやきの言葉で終わるんではなくて、その現実の苦しさから始まって、最終的には神様に対する信頼感謝、そこに進んでいきます。ですから本当にこの詩編の22編を知っている人であるならば、全体がバーッと頭に思い描いてきますので、イエス様がこの言葉をまず口になさった時に最後まで思い描いて、 決して単なる諦めや挫折や不満の言葉ではなくって、最後には神様への信頼に向かっていく告白なんだということを、まあ、知ることができるはずです。そういう意味でイエス様もこの言葉から始まって口になさったわけです。ただそういう最後はどうなるか、最後的にはどういう信仰告白に進んでいくのかということとひとまず置いて、最初の出だしの我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉は、文字通り神様に見捨てられたからこそイエス様が十字架の苦しみの中で叫んだ言葉であるわけです。先週は婦人会の家庭集会がありまして、やっぱり受難週が近いということで、受難週に少し関連した、まあ、マルコの福音書の方の聖書の言葉を少し読ませていただきました。イエス様はそのご生涯の中で何回か十字架の予告というものをなさっておられます。どの福音書にもこの場面でイエス様がやがて来るご自分の死について予告して、でも弟子たちはそのことが全然意味がわからなかったというような感じで書かれています。一つは変貌の山でイエス様のご自身が光り輝く様に変わったという時に、その直後に十字架の死の予告をなさるというところがあります。でマルコの福音書の方では3回イエス様が十字架の死の予告をなさったということがマルコによって記されていまして、1回はその8章の変貌の山での変貌の出来事の直後に語られた言葉です。それからもう1回は次の9章のところで語られて、で最後に10章のところで語られると、8章9章10章マルコの福音書の場合は3回イエス様が自分の悲惨な死について予告をなさるということがあります。でその最初の2回は受け身形でもって語られていまして、人の子、イエス様ご自身が好んで自分のことを語るときに人の子となりますけれども、人の子は人々に捨てられ殺されてという形で受け身形で人々から捨てられる、新旧約聖書は引き渡すと書いていまして、引き渡す、引き渡されるというような意味もあります。人の子は人々から引き渡され、裏切られる、そして殺されてしまうという、2回目の時にも受け身形でやはり殺されるというようなこと、3回目の時には私は人の子は多くの人のための贖いの代価として命を与えるのですと、見た目では裁判を受けて死刑判決を受けて殺されるわけですから、見た目には人々から捕らえられ裏切られ捨てられて殺されるというふうにこうなります。でも実際のところは決して人が何かしてどうこうというんではなくて、私の方から率先して主体的にみんなの贖いの代価として自分の命を投げ出すのです。見た目では犯罪人として引き渡されて捨てられて殺される、でも実際のところは神の子であるお方がご自分から私たちのために命を捨てるできる、それが十字架の死なんだ、イエス様はそのように予告として語られました。そういう予告の中で今言いました、人々が見捨てられる引き渡されるというようなことを語っておられます。人々から見捨てられる、神様のことを教え人々を励まし、その病を癒していく、そうした御業を生涯なさったにもかかわらず、手のひらを返すようにして人々から裏切られ捨てられて孤独に死んでいく、人々から捨てられるだけではなくて十字架の上では今日の箇所のように神様が私をお見捨てになった、神様からも見捨てられてしまう、イエス様の十字架の死は人々から、それまで一生懸命あれこれ尽くしてあげた人たち人々から裏切られ見捨てられ捨てられて引き渡されて殺されている、さらには神様ご自身、自分が神の子であり神様によって使わされた救い主であるにもかかわらず、神様ご自身から見捨てられて孤独のうちに十字架の上で死んでいる、まさに見捨てられた悲しみ、捨てられる悲しみというものをはっきり引き受けてのイエス様の死であるわけです。神であられる方がどうやって神の子を捨てることができるのか、神であられる方が自分自身を捨てるなどということが果たしてできるのかといろいろこう不思議には思いますけれども、その不思議に思うありえないことをイエス様は十字架の上で私たちの罪を背負って死んでいかれたわけです。それがこのイエス様の見捨てられた死です。 けれどもそのようにしてひとまず見捨てられたと、人に捨てられ引き渡され、神様にも捨てられた。だからこそそれは私たちの罪を背負って神様の裁きを一手に引き受けたのことであったということを私たちは知ることができます。神は正しいお方ですから、私たちの罪を見過ごすことはできずに裁くということをなさいます。けれども私たちに対する愛を持って、一人でも滅びることを望まないで、何とかして人を救おうとして神ご自身が人となってくださった。そうして本来はありえないことです。神である方が見捨てられるなどということはありえないでしょうし、また神である方がご自分を見捨てるなどということもありえないでしょうし、そういう意味では神であられる方が死ぬということだってありえないし、神であられる方が罪の刑罰を引き受けるなどということもありえない。すべてありえないことばかりですけども、それを全部乗り越えて神であられる方が私たちの罪を背負ってくださる、また神であられる方が人となって死ぬという、神様が死ぬはずがない、でも死ぬという経験をなさってください。また神であられる方がご自分を見捨てるというありえないことを引き受けてくださった。そうしてイエス様は私たちのために死なれていた、行かれたわけで、ここには裁きを執行する神様の厳しさと同時に、それをご自分で引き受ける矛盾したようにも見える神様の愛、また悲しみの姿、それを私たちは見ることができるわけです。ここに十字架の死の意味があります。聖書の中心のメッセージがあります。神様の裁きと愛、また悲しみと決意、私たちを救おうとする決意のすべてがこの言葉の中に、なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉の中に、あるいは人に捨てられ、神様にも捨てられて孤独に苦しさの中で死んでいくという出来事の中に凝縮して存在をしているわけです。神様はイエス・キリストにあって裁きと許しを、怒りと悲しみと、そうした全てをご自分の身に一手に引き受けてくださったお方です。私たちが、クリスチャンだろうがなかろうが、神様に関連して持つ疑問あるいは不満というものがいくつかあります。一つは、正義の神様であるならばなぜその神が私たちを苦しめるのかという疑問です。神々がたくさんいるという多神教の人たちであるならば、良い神様もたくさんいるし悪い神様もたくさんいると、悪い神々が我々のことを苦しめていて苦しい目に遭うんだけど、でも良い神様が我々のことを助けてくれたろうだろう、良い神様頑張って悪い神様をやっつけてというような形で悪の問題、苦しみの問題を処理することができます。けれども神様はただお一人しかいらっしゃらないという私たちの信仰、またそれが事実であるとすると、その神様からどうやって私たちは苦しみを受けるんだ、なぜ受けるんだ、神様は正義の方であるならば多少は真面目に一生懸命やってる私たちを助けてくれて当然ではないか、悪いやつはしょうがないかもしれないけど、現実を見ると悪いやつがはびこっててこの世の中を謳歌していると、正しい真面目にやってる者たちが苦しんでいると、神様は正義の方であるならばなぜこんな不公平があり私たちが苦しまなければならないのか、善悪の問題だけではなくて自然災害というような苦しみによって私たちが苦しむと、病によって苦しむというようなこともあって、なぜこの人々がこの人が災害で病でこんな死を経験しなければならないのか、正義の神様はどこに行ってしまったのかという、そういう悩みあるいは疑問、不満、不平を私たちは持つことがあります。聖書ではヨブがそういうような状態でして、さまざまな苦しみを受けた時、このヨブという旧約聖書の人物は、私が完全なものであるとは思っていない、罪人であると思っているけど、でもだからといって私は精一杯一生懸命信仰の歩みをして、あなたにお仕えし、あなたを礼拝する歩みをしてきたのになぜこんな苦しみを受けなければならないんですかというふうに不満を持つといいますか、神様に訴えるというような姿を私たちは見ることができます。正義の神であるならばなぜ私たちが苦しまなければならないのか。でもう一つの私たちが神様に対して持つ不満といいますか疑問というもの、今言ったことの正反対といえば正反対ですけど、正反対ではありますけど、どっちも私たちは持つんですが、私は罪人なんだからなぜ救われるのか、 罪人だからほっといてくれと。神様が正義の方であるなら、私は自分が悪いことを知ってるから、まあ、滅びようが何しようがどうぞほっといてくれと、私の人生なんだから好き勝手していいでしょうという形で、罪人の私に一体なぜちょっかいを持ち関心を持つんですかという、そうした思いを私たちが持つということもあります。どっちに傾いても結局神様に対する不満につながっていきます。苦しめば正義の神様はなぜ私を苦しませるんですかということになるし、救ってあげようかといえば罪人なんだから救われる必要ないしほっといてくれと、自分の人生なんだから転んだって構わないというふうにこう嘘吹いたりすると、どっちも私たちは神様に対して堕落のように、ああ言えばこういう、こう言えばああ答えるという感じで、あの疑問を、この疑問を、この不満を、あの不満を神様に投げかけるということをします。まあ、そうしたことについて神様は明確に答えるということはなさいません。お一人の神様がなぜそこから善も悪も出てくるんだというようなことについて、悪の起源について、それはこういうことですよと丁寧に説明するというようなことはなさいません。わからないことはわからないままにしておかれますけれども、言葉でもって答えることはなさらないけれども、行動でもって私たちに答えてください。正しいものがなぜ苦しむのかといえば、本当の意味で正しいお方、罪の全くないお方、人となられた神であり、神の子であり、神ご自身であられるお方が十字架で死ぬなどという神にとってありえないことを経験してください。それは神様の答えであって、正しい神様があえて苦しむという経験を通して、私も苦しんでいる、私が苦しんでいる、罪ある人間が多少の正しさを持ってなぜ私たちが苦しまなきゃいけないんですかといろいろ言うとすれば、そういう資格のあるただ一人のお方である神ご自身が苦しみを背負って死んでいくという経験をしてくださる、あるいはなぜ罪人である私をほっとかないんですかと、なぜわざわざ救いなんてものを用意するんですかというふうな不満というか、わがままに対しては、それは裁こうとする私は同時に悲しみを持っているものであり、痛みを持っているものだと、面白くて楽しんで人を裁こうとしているのではなくて、裁くことをしなければならないにもかかわらず、だからこそ悲しみや痛みがあるんだ、だからこそその裁きを除くために独り子であるイエス様を使わしたんだ、十字架の上で神に見捨てられて、無残にも人からも見捨てられて孤立して死んでいくという経験をさせたんだ、そこに私の行いを通しての答えがあるんだ、そう神様は語っておられます。正義の神、また私たちが罪人なのになぜという、そうした問いかけのすべてにイエス様の十字架の姿が私たちに回答を与えています。ここに神様の答えがある。私が裁きを引き受けた、私は裁く神であるけども、あなた方のことを悲しむ神でもある。だからこそ私が自分でその裁きを引き受けて死んでいくんだ。そこにイエス・キリストの十字架の意味があります。またイエス・キリストを通して、イエス様を通して示されている神様の愛があります。クリスチャンである私たちは、受難週、また白の日曜日、そして金曜日の受難日を迎えるこの週に、改めて神様の愛と悲しみと、裁きと思って、でもそれを除くためにイエス様の十字架の死を私たちのために用意してくださいということを感謝を持って確認したいと思いますし、また求道中の方々であれば、その私の罪を除くために神の子がありえない死を私に代わって経験してください、苦しみを私に代わって経験してください、そのことを知って、このお方イエス様を私の救い主として心の内にお迎えするということをしたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、今年もまたカレンダーが巡ってきまして、春の受難週、そして白の日曜日、また今週には受難日を迎える、そのような時を私たちに備えてくださってありがとうございます。イエス様が私たちの罪のために死んでくださった、裁きを引き受けてくださった、そこに表された神様の力、また神様の愛と憐れみと、あるいは悲しみと、そして私たちが救うことを願っておられる、その救われた者に対する喜びと、そうした神様の思いを全て私たちが思い巡らしつつ、あなたが私のために死んでくださいましたと心からの感謝を持って認めて、そうして あなたを私の救い主として心の内にお迎えしますと決断することができますように導いてください。特にキリスト教の方々がこの救い主を私の人生の私の命の救い主として心の内に迎えていくことができますように導いてください。また子供たちもそのような信仰告白へとやがて成長して進んでいくことができますように。またすでに信じ洗礼を受けている者たちはこの確かな確信を持って生涯あなたを愛しあなたにお仕えしていくことができまた信頼していくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。